方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする近藤由紀のラキラジ、お相手は私近藤由紀です。そして、
はい、私が福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間の付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
近藤由紀のラキラジ。
さて今日のラキラジは新年最初の番組スタートということなので、まず自己紹介を兼ねながら進めていきたいなと思います。
はい、
の前にやっぱりおそばせながら、はい、
うん、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
牛年ですね。
あ、僕？
そうです。
はい、私福森俊之は牛年です。今年年男。
年男
24です。
え、そう、私より若くなる。私でも今年25なんですけど。
36です。
ねえ、ちょっとずつ微妙なラインに持っていくのやめてください。
48の年になりました。まだ47歳です。
です。
うん、
そういうことですよ。
はい、
今年牛年はなんかいい年になりそうな感じの年らしいですよ。
あ、そうですか、ありがたいですね。
なんで、
うん、
希望に満ち溢れた年になるといいですよね。
はい、アシスタントの私福森俊之が牛年やということはさておき、はい、メインパーソナリティの近藤由紀のラキラジなんですから、近藤さんの自己紹介をみんなちょっと聞いてみたいと思ってると思うんですよ。
私の自己紹介ですかね。はい、私は1996年6月26日生まれ。
なんかのオーディション、それ なんかのオーディションに来たの。
誕生日プレゼント待ってます。
いやいや、そう、普通そんな生年月日とか自己紹介で言う人いないから、それ
自己紹介でも大体それ女性生年月日入れでしょ。住んでる県とかあるでしょ。
まあ、あのホームページとかやったらね、
うん、まあ、それちょっと変わった人間でございまして、
はい、
家ではワンちゃんを飼っていまして、
はいはい、
なんとワンちゃんの名前、うん、ラッキーという名前で、
はいはい、
ちょっとラジオとこのタイトルと被ってるんですよ。
うん、この今日の近藤由紀のラキラジという新番組のラキっていうのは何の略、ラキラジってのは何の略なんですか？
Like It ラジオの略で、
はい、なるほど。
Like It、
うん、
なんだっけ、忘れた。
おい、おい。
Like It、
うん、
まあいい感じの意味でしたよね。
Like It が
いいね
の意味なんですよね。大丈夫？大丈夫？番組名の意味忘れたの？
Like It いいねという感じです。
はいはい、
あのこの番組を通して、
うん、
私を知っていってもらいながら、
うん、
ふんわりのんびりと続けていこうと思ってるので、どうぞお付き合いよろしくお願いします。
はいはい、
チャンネル回さないでくださいね。
チャンネル回すってまた古い言い方も。チャンネル回すって何も
言わないんですか今。
いや、チャンネル回すとかってもう今時の人言わんでしょ、そんな。
あれ、おばあちゃん言ってたんや、気がする。
そんな、それは ABCD っていう人の発想や、それ。ABCD やろ。
ABCD 言いますな、私ちょっと。
ABCD ABCD って言うの。
聞き間違えたらあかんから ABCD 言いますわ。
そらラジオ回す言うわ。
当てるんか、じゃあ。
はいはい、
ねえ、今年そんな感じの私なんですけど、今年の抱負、
はい、
何にしようかなと思って。
毎日、いや、もう1月まあまあ過ぎてるけど、まだ
過ぎてるけど、
まだ迷ってんの？
迷いますね、やっぱり。
うん、
でも今年旅行に行きたいけど、やっぱりね、なかなか行けないんで。
まあもうちょっと収まったらでしょうね。
ね、今年行けたらいいんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
行けるまでは、
はい、
映画を見たり本を読んで自分の視野、うん、
はいはい、
を広げたいなと。
ああ、それはいいんじゃないですか。
ですよね。どういうでも映画がいいかなと思って、
うん、
邦画は、うん、まあ、ちらほら見るんですけど、
はい、
洋画をあんまり見ないので、
うん、
海外の番組を見ようかなと思ってるんですよ。なんか、
はい、
おすすめあります？もうこれは見とけという。
え、どういうこと、どういうこと。
人生の先輩として。
いやいや、待って待って、言ってることが分からない。海外の映画のこと、今番組って言ったからテレビのことなんかどっちなんやろうと思って。
あ、映画です、すいません、映画で。
え、
海外の映画、
海外映画のおすすめ、
はい、
どんなジャンルが好きとかも全く分かれへんし。
あ、確かに私何もないかも。
え、
人生のためになりそうな。
ためになりそう、ためになるかならへんかっていうので言うたら、自分の心の持ちようやから、多分何見ても、
うん、
そこから深く考えたら多分学びあると思いますもんね。
うん、
僕なんか自分の子供が見てるドラえもん見ながら、ああそうなんやって思う時ありますもん。
確かに、
うん、
去年、
うん、
アニメを見てて、昔ちっちゃい頃見てたアニメを見てて、大きくなってみると、はい、うん、また違う視点で見るから、うん、いいなと思いました。
例えば
お邪魔女ドレミ
あ、そう、お邪魔女ドレミ最近見たんだね。
見ました。すごい泣きました。泣けるんだと思って、やっぱり改めて振り返るのもいいなと思って、うん、私今年振り返ろうかな、昔見てたアニメとかも。
あ、それはいいと思う。
いいですよね、う
ん、全然。子供の時に見てたやつでなんか記憶に残ってるやつあるの？
お邪魔女ドレミもそうだけど、うん、他何があるかな。カードキャプターさくらっていう、私たちの時代はそれがあったんですよ。とかセーラームーン、
はいはいはいはいはい、
お、結構シリーズあるんで、ちょっと1年間時間をかけて見返すのはいいかなと思いますね、うん、
なるほどなるほど、
うん、本も読みたいんで、
うんうんうん、
本はね、うん、たくさん本当に種類あるんで、もう実際に本屋さんに行って、うん、題名でビビッときたものを選ぼうかなと思うんですけど、うん、
はい、
そんな感じで大丈夫なんでしょうか、本選びは。
あ、本、今日のまずテーマみたいなもう始まってんの？
始まってます。これ
今年の抱負なんやな。
今年の、
それが一応今日のテーマなんだね。ほんで本と映画を見ていこうかなっていう方向性までは決まってる話なんだね。うん、
はい。
あ、なるほどなるほど。
中身を具体的なところは決まってないっていう話です。
あ、なるほどな。ほんで何の本とか読んでいこうかなって話。
はい、そうです。
またもうこんな難しいことを。どういうジャンルがそもそも興味あるのよ。
ミステリー。
ミステリー？
コナンが好きなので、名探偵コナンが好きなので、うん、ミステリー、うんうん、頭使おうかなと。
そんな、なんかそういう推理小説ってこと？
はい、そうです。
推理小説のジャンル言ったらいっぱいあるんじゃん。
ありすぎることもない、ありすぎるけど、
うんうん、
直感で選んだやつを。
ああ、推理小説に限ってで何を見たらおすすめですかっていう、もし質問をしてるんやったら、うん、正味ごめんなさい、全くわからないです。
やっぱ経済とかですか、読まれるのは。
ジャンルは多岐にわたりますけど、推理小説っていうのは僕は今までまともに読んだことを小学生ぐらいの時以来もうないかな。
え、小学生の時に逆に読まれたんですか？
読んでた読んでた。昔からもともと読書はする子でしたよ。
あー、素敵。
うん、
読書と無縁の人だったんで、ちょっととりあえず本を、あの文字を見ると寝るっていう性格のタイプだったんで、うん、
今はマシになったの？
あ、はい、多分マシになったと思う。マシになってません。今年はちょっと克服していきたいなと思います。
なるほど、
うん、あと他に今年したいなと思うのが、
うん、
不規則な生活をやめたい。
不規則な生活してんの？
してますね、結構。あ、もう休みの日とか、うん、お昼の3時まで寝てしまうんですよ。
え？
お昼の3時まで寝て、
うん、
夜中の3時まで起きてるとか。
やばいやん、そんな。
もうダメなパターンなんですよ、ね、
そんな。まだ若い女の子が言うからもうダメやんで済むけど、もし俺らが言うたらもう完全に人生の落語者やからね、まあ完全にアウトのやつやから、それ。
その頃までには直したい。
直してください。
直します、頑張ってどうにかして、
は
い、
うんうん、
まあ、お肌もね、うん、去年なんとかしてちょっと抑えて綺麗になった方なので、
あんまりその女性のそういう見た目の評価っていうのをするのは良くないとは思うんですけど、うん、やっぱり実際すごい肌綺麗になりはりましたよね。
ありがとうございます。
別人ですよね、
本当に。頑張りました、
すごいな、うん、やればできるんやね。
そう、やればできる子なんです、私。
お、ほんだらもう全部読書もな、念とやったらええし、洋画も見て、はい、不規則な生活もやめれるんちゃいます？
はい。え、でもやっぱちょっと携帯とのね、離れるっていうのが、携帯をね、
うん、
携帯を使う時間も決めていきたいなと。
携帯触りすぎてんの？
結構触っちゃいますね。
携帯今なんかあれやな、みんな携帯触りすぎてるから、携帯デジタルデトックスっていう言葉が出始めてきてて。
何ですかそれ？
要するに電波入れへんような山の中とかに行って、一遍その携帯とかから離れるという時間を作るというデトックス。
あ、うん、食べ物を食べないとかそういう感じのあれですよね。
そうそうそう。でもこの間そのロケ地にある番組のタレントと行った時に、あのデジタルデトックスのとこに来ましたって言ってインスタ上げてたからな、そいつ。
矛盾がすごい。矛盾がすごいけど、そこに私も行ってみたいかもしれない。
はい、
そういう場所があるんですね。
あるんですよ。そうそうそうそう、本来は繋がれへんとこやのに、わざわざ Wi-Fi でデジタルデトックスのとこに来てましたってあげてたから意味ないやんとか言
う。Wi-Fi 持ち込んでたらもう意味がないわ。
はい、それはさておき。
まあ、ということで今日はゆるく伝えてきましたけど、これからもこんな感じでね、 伝えていきたいと思います。私のラジオでは
何か毎週テーマが決まった形でやっていくけれども、はい、今回は近藤さんの
自己紹介と今年の抱負
ということでした
についてお話ししました、は
い、近藤由紀のラキラジ。
さあ今日は私の近藤由紀自身の自己紹介と今年の抱負についてお話ししてきましたけど、うん、
はい、
福さんは今年の抱負あるんですか？うん、
今年の抱負、
はい、
健康になる。
あ、去年ちょっと体調を崩してる時期ありましたもんね。
もう年々、いや年々もう崩してばっかし。
ある
ほんまに。
あらあら、
去年なんかもすごかった。いろんなもうフルコースやったもんな、いろいろと。
フルコース響きはいいけども
、帯状疱疹もなったしな、
うん、
うん、尿管結石とかもなったしな、ぎっくり腰もなったしな。なかなかや、ね、
あの笑っちゃいけないって分かって
るけど、いや全然
本当にフルコースだなと思って。
まあまあ、もういやもう時間がないから言われへんけど、いろんな、うん、いろんなになりましたから、今年は健康を目指しております。
私もちょっと健康を、私も健康を目指します、
うん、
ということで今日の近藤由紀のラキラジはここまでです。お相手は近藤由紀と、
はい、福森俊之でした。
バイバイ。
バイバイ。